東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード3848株式会社データアプリケーション代表取締役社長執行役員の武田義信さんです。
ソフトの会社ですね。
ソフトっていうと本当にこう私たちでは、はい、見分けにくい業種ではありますので、ね、はい、実際に詳しくお話しいただいてそのあたりでご理解いただければなと思います。はい、ゲストは証券コード3848株式会社データアプリケーション代表取締役社長執行役員の武田義信さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず御社の事業内容ですね、はい、なかなか専門的で難しいところもあろうかと思いますけれども、はい、解説をお願いいたします。
弊社がやってるのは、まあ、企業向けの電子商取引 EDI という言い方をしますけれども、まあ、それ の, パッケージ市場、やり取りするデータの中身じゃなくて、うん、それを受け渡しするツールですね、それで、まあ、自他ともに国内でナンバーワンと言われる状態が続いております。
うん、EDI っていうのは企業の間で見積もりとか、はい、その受発注とか決済とかそういうことをこう行っていく仕組み
そうですね、商取引を電子化したものを扱うということですので、まあ、我々の操作そのものは中身そのものには解釈は入れてないんですけど、はい、相手方に理解できるようにフォーマットの変換をしたりとかですね、文字コードがいろいろありますので使うコンピューターの機材によって、うん、まあ、それに合わせて変換してあげるとか、まあ、標準ですと標準で決まったフォーマットに変えてあげて、まあ、相手方でまた自社のフォーマットに変えるとか、うん、いうような話なんですけど、まあ、要は従来人がやってたことをコンピューターを使って、まあ、自動化しましょうというのが、まあ、正義の意味での EDI ということですね。
うん、企業さんとか企業の外においてシステムを一つにしてこう連携させる、そんな仕事ということ
も。そうですね、ただ、まあ、我々は強いのは対外接続って言われる部分で、はい、似たような領域で対内接続っていうところがあります。はい、体内対外ですね。でそれで我々のポジションそのものは対外用のもので、はい、国内でナンバーワンってなってますけども、体内接続用にはまたそれなり強いメーターさんがいて、
対外接続というのはもうちょっと噛み砕いて言ってるのはどういうことですかね。
まあ、資本関係のない取引先とデータの受け渡しをするというところを対外接続っていう言い方をしております。
なるほど、だから社内だったらいろんなものがバーッとこうやれるけれど、それは外との連携でもうまくつながるようにするというようなことなんですね。はい、これなかなか個人の方だと、要は企業さんの中で御社がその裏方の方に回って仕事をなさってるっていうようなイメージなんですかね。
はい、もう完璧に裏方ですね。表には全然出てきませんので。はい、
で今トップという話がありましたけども、はい、業界の中で、まあ、御社だいぶその強みを持っておられるということなんですか。
はいはい、かなり時間をかけてきたっていうのもあるんですけど、はい、一番の強みはやっぱり実績ですね。
実績、
まあ、時間をかけた実績で、それをずっと使い続けていただいているっていうところが強みで、お客様が累積していく中で、まあ、保守料をもらいながら気に入っていただいてずっと使っていただく。我々間接販売とかしておりますので、直接売らないというところも、まあ、競合と違いが出たと思うんですけど、そのお取引様ともやっぱり長い付き合いの中で信頼関係、これがまあ一番財産じゃないかと思っております。
うん、直販ではないということは、その売ってくれるパートナーがいるということになりますね。
そうですね、ホームページに掲載しておりますけど、 TI さんであるとか SI を主体にされている会社がございまして、その SI さんの、お客様に納品するシステムの一部、まあ、データベースなんかもそうですけども、出来合いのものは出来合いのもので使って、でそれ以外のところを自分たちで手組みしてシステムとしてお客様に納めるっていうやり方をやれてる。その SI 様の納品用のツール的な位置付けで販売していただいてるですね。うん、
パートナーが70社以上っていうのはやっぱりこれかなりの実績ですよね。はい、
そうですね、まあ、SI さんからすると我々のツールを使うことによって、まあ、全体 のシステム構築費用をですね、はい、まあ、下げれるとかということも可能ですので、最近だんだん EDI の仕組みは高度化してきてまして、 簡単には作れない。作るとするとかなりのお金がかかる。やっぱり出来合いのものを使いましょうっていう話と、
それだけで御社の製品が使いやすいということですよね。
SI さんにとって相対的に使いやすいんでしょうね、はい、
例えばこうどんな業種の企業が導入されているんですか、
は
い、
もうこれは様々です。一番多いのはやっぱり流通系ですね、うん、はい、まあ、流通といってもメーカー卸小売っていうまあ、あるんですけど、日本で一番早くこう EDA が共通基盤で立ち上がったっていうのもあるんですけど、まあそれがまあ流通 BMS っていう、まあインターネットを使った仕組みに変えるときに、我々のチャンスっていうのはそのやり方が変わるときっていうのはツールを変えないといけないので、それが一つのチャンスなんですね。で業界でそれが決まったっていう話になると、それに対応してないところはそれに対応していくっていう、ただまあ一気に全部っていうのはないんで、はい、徐々に、まあ、大体5年ぐらいかけての話ですけど、シェアは半分以上は取れてるんじゃないかなと思っております
。まさにもう実績で、はい、じゃあ御社の使ったら、はい、これはいいやっていうことだから、とてもいいもんだっていうことで、他にはお客様が流れないっていう強みがあるということですよね、
うん、まあ、今現在としてはですね、はい、我々に対抗できる相手がもうほぼ生き残っていない状態ですので、いやなくもしかすると転託していただいてるかもしれないですけど、
うん、ちなみにだけどそれだけ実績作っちゃったら、じゃあ例えばあなんでライバルいなそうだからあそこ入っていこうと思って他の人が来ても、うん、もう御社の実績があるからなかなかその
厳しいでしょうね、
高くなってるというか、はいはい、
ただまあEDAそのものは良くも悪くも安定した市場ですので、まあ、我々としてはやっぱり企業成長を求められるっていうところもありますので、新製品で隣に出ていきたいみたいなことは今やろうとしておるところですね、はい、
今後 IoT であったりとか、はい、そのビッグデータがあったりとか、はい、その企業のデータ活用というものがさらに重要性が高まってくるというふうに考えられますけれども、はい、そうすると御社の役割もまた変化する可能性もありますし、はい、役割が高まってくる増えてくるというふうに考えるわけですが、いかがなんでしょうか。
そういうふうに期待しておりますし、まさにそれに向かって新しい製品はそういったものを扱えるような、うん、いわゆるその18中のデータだけじゃなくてですね、うん、あらゆるデータを相手先って言いますか、まあ、届け先が欲しい形で、欲しいタイミングで渡してあげる。対外接続限定したやつではなくて、体内とか、まあ、先ほど言われた、まあ、組み込みのものとの連携とかいうことも含めて、やれるようなものをですね、これから提供していきたいと思っております。
幅広くだからみんながこうつながれるような仕組みを出されたということなんですね、
は
い、
継続は力なりっていう話でですね、投資はずっと続けておるんですね。まあ会社の中身で研究開発投資どれだけやってるかっていうのは見ていただければ分かるんですけれども、既存製品もやはり鮮度を保つことが非常に重要ですし、うん、これからの話ですと、まあ、金融高度化の話で従来のその金融機関とのやり取りが新しい形に変わるとか、うん、いうような、これはまだ決まったわけじゃないですけども、はい、そのような話が出てきておりまして、検討しているところから相談が入るようになってきてですね、
こういうふうになりそうなんだけどどうみたいな話、ね、
あるいはまあこういうことっていうのはできる話なのかとか、
うん、信頼されてますね、
公的機関とか、まあ、業界団体とかですね、まあ、それも長い時間かけて活動してる人間を専任においてやってきたんですけど、
今のお話聞いてもたゆまぬ努力でなんとかこう次の次へどうなるんだ
ろう、そうですね、まあ、やっぱり努力は続けるっていうことが重要だなっていうのは肝に銘じて、積み重ねが結局はまあ大きな力に、ね、なってい
く。先ほどもね、ビッグデータとか IoT とかになるとデータ量は増えるわ、はい、安全性も求められるわって話ですよね。
そうですね、今は特にやっぱり安全性の話があって、まあ、先ほどの EDI の仕組みのやつもやっぱりカード業界がまあスタートしてるんですけど、うん、PCI DSS とかいう、まあ、国際的なセキュリティ標準ですね、まあ、それに準拠するっていうような話もあって、まあ、それに準拠してないと金融では使わないよっていうような話につながっていきますので、 まあ、逆にそれがまあ我々、まあ、先に対応して差別化ね、まあ、つなげていくっていうこともやっておりますよね、う
ん、あとはやっぱり障害があったりとか、はい、まあ、災害の時ですよね、はいはい、データをやっぱり守らなきゃいけないっていうのと、はい、その復旧の速さみたいなものが求められる時代だと思うんですが、はいはい、
そうですね、特に、流通なんかですと東日本大震災みたいなやつがあったじゃないですか、はい、まあ、それがまあ例えば関東で起こるとすると関東のシステムは使えなくなるよねと、うん、でも受発地は止めちゃいけないんで、その瞬時はもうどういたしかたないですけど、まあ、どれだけの時間が許されるかっていう話があるんですね。数分以内とかっていうことを言われるので、うん、それでやろうとすると切り替えてリカバリーやってるとダメなんですよ。それだけで1時間
あ時間かかっちゃうということ
ですか、はいはい、でまあ、そういったところを新しい仕組みではアプリケーション的にですね、そのもう一つデータスターならデータスターにデータを書いてて、それの動機を取りながら動くような仕組みをですね入れたりとか、うん、いうようなこともありまして、またこの間地震もありましたけど、結局その備えということに対しての投資っていうのはまた復活する可能性もありますし、
どうですか10年後イメージしていただくと、はい、御社は日本でもしくは世界で、はい、どんな姿になっていたいとお考えですか。
10年後はですね、夢に近い話ですと、グローバルでキラリと光る会社になりたいですね。
インフラですよね、データ
のね。そうです、そうです。難しいんですけど、まあ、マーケットをどこにするかっていう話と10年後もまあ同じ、領域で通用するのかというのもあるんですけど、まあ、世の中どう変わってるか分かりませんが、まあ、我々が作ったもので、どっかの領域で、キラリと光る、
うん、
まあ、まあそういったような存在になりたいなと。
そうですね、時代が変化すればまたそれがチャンスに、ね、本社の場合はなってきますからね。
変化コツコツ先ほどの話だけど対応されてるっていうのがね素晴らしいですよね、
はいはい、
そうですね、やっぱり継続っていうことを、まあ、先ほど繰り返しないんですけど、やっぱり継続は力なりってずっと思ってますので、まあ、そういう継続できるような稼ぎもしないといけないですし、展開も含めてやらなきゃいけないんですけど、引き続き貢献も含めてやってくれると思っておりますので、はい、
はい、一丸となって頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、どうも
ありがとうございました。
東証プラスユ
ー JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナーイベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成・資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて、今回のゲストは証券コード3848株式会社データアプリケーション代表取締役社長執行役員の武田義信さんでした。
強さは分かったんですけど、継続は力なりと、はい、絶えずね、進歩しているっていう姿がなんかすごかったですね、
はい、そうですね、はい、こういう、こう流れの早い業種ではありながらも、それがやっぱり日々努力してるっていうのが結果につながるということなんですね、はい、ぜひ皆さん来週もお聞きいただきたいと思います。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。